今日は使徒の働きの26章です。このところにはなぜ伝道するのかということが記されてあります。一節にこのアグリッパ王に対してパウロが話していいのかということを尋ねて、そして彼は弁明していくわけですけれども、このアグリッパ王は3節に王様はユダヤ人の慣習や問題に精通しておられますという言葉が出てきます。ローマ政府は実はその地域を治めるために総督を派遣し、そしてまたそのところで事情に精通しているものを王として立てて、そして反乱を防ぐというそういう政策を持っていたわけです。ですからその土地の慣習とかまた宗教に対しては非常に寛容であって、ローマの平和というような形で治めるということをしていたわけです。このアグリッパ自身は、純粋なユダヤ人というわけではなかったわけですけれども、ユダヤ人の慣習また問題をよく知っていた。ですからパウロは五節のところにこの自分のことを宗教の中で最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してきましたということに関してもアグリッパは分かるわけです。そしてこのパリサイ人の望みは何かっていうと、6節に父祖たちに与えられた約束に望みを抱いている。じゃあこの父祖たち、父祖っていうのはアブラハム、イサク、ヤコブっていうことになるわけですけれども、じゃあどんな約束なのか。それは8節に神が死者をよみがえらせるというこの復活の望みであったわけです。そしてその父祖たち、もうアブラハムをはじめ彼らは天の故郷に帰っていくということを望んでいたわけです。そのことはヘブル人の手紙にも出てくるわけなんですけれども、アブラハムは地上では旅人、寄留者であった。じゃあどこに彼は永遠の住まいを得るのか。彼はずっと天幕生活を死ぬまでしていたわけです。だから彼の目的地は実は天国にあったということであるわけです。しかしこのパウロはそれが迫害している時には分からなかった。9節にナザレ人イエスの名に対して徹底して反対というですね、不思議な表現が出てくるわけです。もう名前も聞くのも嫌だ、もう徹底的に逆らう、反対する。でもそのことは今日も同じことであるんではないかなと思います。イエス・キリストを信じますかって言っても信じないっていう人がもう結構あるわけです。その名に反対していく。そして彼はただ反対しただけではなくて、11節の終わりを見ると迫害していきました。それが彼の実際的な姿であった。律法に従うと言っても彼の心の中にはその律法の真髄であり、また実際的な神を愛する、人を愛するということが大いに欠けていたということであるわけです。しかしそのような彼をも13節にこの天からの光があり、15節には私はあなたが迫害しているイエスである。なんと彼はこのイエス様を間近に見る。それは16節の終わりに証人に任命するためである。もう証しをする者として、なんとイエス様は直接に彼を任命されたわけです。そしてそのことには大きな目的があります。18節に彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々ともに相続に預かるためである。相続に預かるっていうのは天の国のもう相続者となるということであるわけです。彼はコリント人の手紙の中に キリストと共なる相続人ということを言っているわけです。イエス・キリストは私たちの罪を許してくださる、そしてまた私たちをこの十字架の血潮によって清めて聖なるものとしてくださる。私たちに必要なのはこの信じるっていうこの信仰であるわけなんです。私たちは行いによって清くなることはできませんし、そしてまた自分の行いによって救いの報酬を得るっていうことは全く不可能なことです。神様自身が私たちを愛し、そしてまた許してください。私たちができることはこの信じる、また神に立ち返っていくということであるわけです。神に立ち返ることは20節に出ているこの悔い改めということになるわけなんです。罪を悔い改める、それはヨハネの第一の手紙の1章7節から9節に出てくるわけなんですけれども、私たちは自分の罪を認め、そしてまたこのイエス・キリストに悔い改めていく、そのことによって私たちは罪が許され、そして救い、最終的には天の御国の栄光に預かっていくわけです。そしてアグリッパはそのことをもおそらくは知っていただろうと思うわけですけれども、そのことに関して22節の終わりを見ると、預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったことというふうに出てるんですけれども、預言者、そしてモーセが語った、これはもう旧約聖書を実は指しているわけです。その旧約聖書にはじゃあ何が記されてあるのか。23節に、すなわちキリストが苦しみを受けること、また死者の中から最初に復活し、この民にも異邦人にも光を述べ伝える、このことが実は旧約聖書に出ているわけです。特にイザヤ書にはこの光が昇った、もうあのガリラヤの地に光が昇るっていうことが予言されていたわけです。だからこのユダヤ人の慣習やまた旧約聖書にもおそらくアグリッパは読んでいて分かっていただろうと思うわけです。しかし彼は28節のところに、お前はわずかな時間で私を解き伏せてキリスト者にしようとしていると、彼はそう言ったわけです。だから彼ははっきりとクリスチャンっていうのはどういう生き方をしているのかということが分かっていた。でも彼はまあこの時決断するということは残念ながらできなかったわけです。しかしパウロはこの29節に、わずかな時間であろうと長い時間であろうと皆私のようになってくださることです、もう本当に悔い改めてイエス・キリストを自分の救い主としてもう信じる、彼はこのことを述べ伝えていきました。そしてこれがもう2000年経った今の私たちにも受け継げられて、いることであるわけです。私たちはイエス・キリストの救いに預かった、そしてそれだけではなくてこの救いを私たちは他の人たちにも伝えるものとさせていただきたいと思います。